2022年5月8日です。本日は復活節第4主日です。母の日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌546番を賛美いたします。546番ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにありますのでご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編、詩編第24編。詩編によって教会の祈りを捧げます。賛美歌の後ろの講読詩編のページで25ページになります。皆様は二文字下がっているところと太字のところを朗読してください。詩式者と交互に唱えて祈ります。講読詩編、詩編第24編。地とそこに満ちるもの、
地とそ
主は大海の上に地のもといを置き、どのような人が主の山に登り、聖
霊に
満たす
ことができるのか。
それは潔白な手と清い心を持つ人、主はそのような人を祝福し、それは主を求める人、城門よ頭を上げよ、常しえの門よ身を起こせ、栄光に輝く王とは誰か。城門よ頭を上げよ、常しえの門よ身を起こせ、栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。お祈りをいたします。天地万物を作られた私たちの父なる御神、皆を賛美いたします。あなたに日々なくてならぬものをもって支えられ、主の日から主の日までの歩みを守られて、こうして礼拝に預かることができました。緑も花も美しく、自然の美しさを楽しみ喜ぶその心をもあなたからいただいています。そして共に礼拝を捧げる神の家族、信仰の友を与えられています。このようにして励まされ、愛され、許されて共に御前にあります。たくさんの恵みに包まれてここに集まっていることを感謝いたします。そのような恵みに包まれておりながら、私たちの日々が感謝と賛美に彩られていたかと思いますと、あなたの前に申し訳なく思います。なすべき愛の技を怠り、祈りを怠り、言い訳を見つけることに早く、自分の願い求めることだけに関心を持ち、状況が変わらないと不満を抱きました。主はご存知です。そのような私たちをあなたは変わらない慈しみを持って生かし導いてくださいます。この礼拝においてあなたをお迎えする喜びを、あなたに受け入れられ、受け入れられ、どこまでも愛されている自分であることを素直に受け取ることができますように。主イエスキリストは明けの明星であると、先週御言葉を聞きました。暗い夜のようなこの時代、人々の自由、人権が損なわれ、分断が進み、差別があり、痛みがあります。しかし、この時代の闇も、キリストという光を消すことは決してできません。私たちはキリストを一心に見つめて、互いのために、世のために、平和のために祈ることができますように、どんな命も尊いものとして大切にできますように。教会から始まって世界に広がった今日は母の日です。私たちの母、すでに眠りについている母もあり、地上の生涯をまだ守られている母もあります。そして母とされている方たちに今賛美しましたように、あなたがその責任を祝してくださいと祈ります。お子さん、またお孫さん、またひ孫さんに恵まれている方もあります。すべての子どもたちに祝福がありますように。すでに子どもたち、孫たちをあなたのもとに送った母もあります。あなたの慰めがあり、主の身元に安らかにいることを信じさせてくださいますように。この世界でもこの国でも生きて別れている 親子もあります。どうぞあなたの慰め、励まし、望みがこの地の上を覆いますように。それぞれの家庭をあなたが顧みて祝してくださいますようにと祈ります。私たちの教会は、また5月第2の午後はいつも墓前礼拝を捧げておりました。コロナのために今年もそれを見合わせることになりました。愛する家族、私たちの信仰の友が、あの春日部の墓地に眠っております。主のもとに安らいでいることを信じています。ご遺族の方々ともなかなかお会いすることはできませんが、そのところにおられるお一人お一人を、あなたの天からの慰め、励ましを持って包んで力づけてくださいますことを合わせてお願いをいたします。どうぞこの礼拝を終わりまで聖霊のお導きの中に歩ませてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。使徒言行録第1章6節から11節新約聖書213ページにございます。さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれる時、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。キリストの証人となると題して御言葉の取り次ぎをいたします。キリストの恵みと平和がますます豊かに皆様にありますように。アーメン。使徒言行録の説教を始めまして今日が2回目になります。主イエスは3節にありますように、ご自分が生きておられることを 数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話されたと、食事を共にされた。この集まりがありました。主イエスが神の国について話をされている。たびたびそのことを説かれた、話されたということで、人たち、弟子たちのことを人たちと呼んでおり、ルカは呼んでおりますけれども、この時、主イエスが死に打ち勝って、こうして現れてくださったからには、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時なのかと、そのように聞いたわけですね。で、弟子たちはイエスに従ってガリラヤからエルサレムに従っていく時にも、まあ、この地上での政治的な解放という願いがあったように見受けられます。福音書を読みますと、それはルカによる福音書の24章で、これは開かなくてもいいんですけど、エマオの途上で復活のイエス様が現れたときに、その二人のエマオに向かっていた弟子たちは、私たちはあの方こそ、ナザレのイエスこそ、イスラエルを解放してくださると望みをかけていましたというふうに、まあ、実は復活のイエス様に語りかけています。で、ユダヤの誇り高い神の民の自負を持っている人々はローマの帝国に支配をされていました。それは考えてみれば、私たちでもそれは屈辱的なことだろうということは想像ができます。自分の国が、本来自分の国で生きるはずなのに、他国の他民族に支配をされているということは厳しいことです。そしてユダヤの民はその解放の願いをずっと持っていて、ナザレのイエスもそれをしてくださる方なんだと信じてついていった弟子たちであったわけです。ですから、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかという問いは、ある面で本当に当然だと思いますけれども、シエスはその問いに対してこのようにお答えになりました。7節ですね。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。私たち人間にそのことが実現するとき、それは知る必要がないんだとイエスはお答えになった。そしてさらに8節ですね。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。使徒言行録にどれだけ皆さんが親しんでいるかはちょっと私は分かりませんけれども、何度か読むときに、私は表面的に読んでいたときには、イエス様が40日よみがえられて、イエス様がこんなに神の国について話しておられるのに、このイスラエルのために国を立ち直してくださるのはっていう、この時なのかっていう望みをかけた弟子たちが、なんていうか、まだ分かってないのみたいな、なんかちょっと勝手に自分が偉くなってしまって、弟子たちまだ分かってないのみたいな読み方をしてたんですけども、それも一つはあると思うんですけど、まあ、弟子たちが本当に分かってない。でも分かってないのは、弟子たちは人間を代表しているもので、実は自分も分かってないんだってことが最近分かってきました。その時いや時期っていうのはもう神の御手にあるということを本当に分かっているのか、私が分かっているのか、いや分かってないから不平不満やこの状況に我慢できなかったりするんじゃないかって思い直されたのと、また狭い意味で言えば、このユダヤの人たちが、まあ、ローマの帝国から解き放たれて、自分の国、自分の民、また神をの民として生きられるという願いですけども、でももう少し広い意味で捉えたら、やはり私たち人間というものが、そのようにしてこう他の支配、他の力、他の権力に服従させられているというところのこううめきや苦しみ、そういうものも、そして解放への願いっていうものを、今まで自分はとても軽んじて弟子たちを見つめていたんではなかったかなと というふうにも今回また取り組んでみて思ったんですね。今私たちはこの世界のこの状況の中でいろいろ心を痛めておりますね。ウクライナとロシアの戦争についてもそうですし、少し前では私たちはミャンマーの農民のためにも募金をいたしましたし、また香港のこととか、またパレスチナやアフガニスタンやあの地域とか、本当に世界各地にいろいろな痛みが今この時代にもあり、またこの国でも実際に武器は振るわれなくても、格差や差別、またコロナ禍でそのことが見えてなかったものが明るみに出て、苦しみあいでいる声っていうのがあるわけですね。そのことに私たちがどれだけ関心を持ち、聞く耳を持つのか。ですから、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時かって弟子たちが、まあ、思わずというか、シューエスに問うたっていう問いは、ある面でこう普遍性があるというか、この私たちは解放を願っている、解放されなければならないのに支配されている、囚われている、その解放に対する上かわき、それは大人だけじゃないと思うんですよ。子供だって、幼子だって持っている。まあ、今日は短文にちょっと大人の人には辛口な短文書いたんですけど、でもぜひやっぱり読んでいただきたいと思うんですね。もう子供はもう親の言うことを聞くしかない、そうしなければ生きられませんから。ですからその影響を多大に受けるわけですよね。また学校に進めば友人関係もいろいろありまして、まあ、私の子供時代よりも本当に子供たち生きにくいなって、そういう時代だなっていうふうに思います。ですから無意識のうちにも子供だってのびのび生きていきたいっていう願いは持ってるはずなんですよね。そういう意味ではこの立て直してくださるのは今なんですかっていう問いの中に、無理解もあるでしょうけれども、でもこう私たちは囚われている、解放されたい、それがこの世のいろんな力でもあるし、またもう霊的な面で言えば、私たちは罪と死の囚われ、自分ががんじがらめになっている過去とか、この状況の中にも囚われているってことがあるんではないかと思って、ですから弟子たちまだ分かってないのかっていうものの見方ではなくて、少し私自身も変えられて、この問いをまた受け取り直しているこの頃です。ですからだからこそ主イエスは、まだ分かってないのかじゃなくて、その時はあなた方の知る必要はないんだと。ですから弟子たちの問いを否定はされてないわけですね。つまり本当に主イエスは国を立て直してくださる、イスラエルを解放してくださる、でもそれが弟子たちの願う解放よりももっと大きく、もっと広く、もっと高く、もっと深い意味で人間を解放する、人間を再生する、その神の国を浸らせてくださる、そのことはよしと弟子たちの質問を受け止められているんだと思うんです。でもその時というのは神のご支配の中にあるんだと。この7節でお答えになった、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期というのはちょっと細かいんですけど、その時というのはクロノスというギリシャ語とカイロスというギリシャ語、それの複数形だそうです。少し聖書にこう親しんで長く教会生活を続けると、時々聖書のギリシャ語を聞かされますけれども、クロノスというギリシャ語は英語のクロックの語源になったと言われています。こう刻まれる時ですね。そしてカイロスというのはチャンス、機会とも訳せます。特別な時ですね。そのどちらも、でそれが原文では複数形だそうです。カイロスの複数形、クロノスの複数形、つまり全ての時は神のご支配の中にあり、神が望まれるままに、神の時に神がことをなされる、それは人間が知る必要はないんだ、それが神様の、神の父なる神のご意志であると。それは私たちには閉じられている、隠されているんですね。 しかしその立て直してくださるというその人の願い、まあ、人間の本当に上かわきの願いというのはシエスは否定なさらない。その時そのものは神のご支配にある。そして8節であなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。弟子たちは神様がそれをなしてくださいという願いでもある、まあ、もちろん根本的には究極的には神様が立て直してくださる主体でいらっしゃるんですけども、父なる神そしてシエスが告げられた神のご計画というのは弟子たちが人たちが聖霊によって力を受けて出ていくこと、そして出て行ってエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで使わされて、そしてそのところでイエス・キリストの証人となる、そのようにして弟子たちを通して神の国の立て直しっていうのは始まるんだよとシエスはお答えくださったんですね。だから私たちもちょっと平たい砕けた言い方でお祈り請求書の祈りっていう言い方をある先生から教わって、あ、そう、本当そうだなと思って、何々してください、何々してくださいって、いいんですけど、何々してください、何々してくださいっていう祈りだけではなくて、領収書の祈りも捧げましょうっていうふうに、あ、受け取りました、受け取りました、受け取りました、感謝です。そして、まあ、力を得て出ていく。もちろんいいんですよ、本当に心から立て直してください、解放してくださいっていう嘆きこそもうそのものが祈りなんです。それとともに神が望んでおられ差し出しておられることに対して受け取りましたというそのことも合わせて私たちはあるわけですよね。シエスの約束があり、それが、まあ、このことは第2章で実現する約束が成就する出来事をこれから見ますけれども、力を聖霊が下ると力を受けると、そして押し出されてキリストの証人となると。でどこにまず使わされるかというとエルサレムを越えてユダヤとサマリアの全土でと言われます。このことも聖書に親しむとユダヤとサマリアというのは敵同士だったということを知らされます。それは歴史的な経緯がありまして、そのサマリアの地には滅ぼされ国が滅ぼされてアッシリアという国に支配されて、そして根血ユダヤの民とその一国の異民族との根血のようになってしまった地域なんですね。そしてユダヤは、まあ、そこから自分たちを守ってユダヤ民族の継承の地域で、そして互いに、まあ、そういう歴史的な経緯もあって本当は兄弟姉妹の地域のはずなのに敵対していた。それは福音書の中にもそういう記事が、見ることができました。しかし父なる神のご計画は、いや、ユダヤとサマリアの全土でにあなたたちは使わされるんだと。で弟子たちはみんなユダヤの人なんですから、サマリアっていうのは敵の地域なんです。でも聖霊を受けると、力を受けると、あなたたちはサマリアにも使わされるんだ。そこでイエスがキリストであると。このイエスこそ神の子である。このイエスは生きておられるんだ。神の国の王なんだ。再び来られるんだ。と、サマリアでも告げるんだ。証人になるんだ。と言われる。そのようにして、ユダヤとサマリアが和解する。共にそれぞれが共にこのキリストの恵みに生きるものになる。これは狭い意味ではだからユダヤとサマリアっていう限られた地域ですけど、やっぱりここにも普遍的なものがあると思うんですね。私は歴史的なこと深くは知りませんけど、でもやっぱり日本から見ればロシアとウクライナって兄弟の国じゃないかって思いますし、まあ、この国も70数年前戦争してしまって、このアジアの地域と本当は兄弟の地域じゃないかと思いながら敵対し合って、でも聖書から言えば全ての人はアダムといえば子孫なんですから、もうみんなが本当は一つの家族 敵対し合うために生まれたんじゃないと思います。でも現実には歴史の中でも今この現代社会でも近いだろうという民族同士の争いがあるし、民族だけじゃなくて私たちだって家族で兄弟で争いあったり、まあもう冷ややかな関係になって共には生きてなかったりする、その現実のただ中に聖霊に満たされた弟子は派遣されるんだ、そして双方にこのキリストは生きておられる、イエスがキリストなんだという福音を告げ知らせていくんだと、そしてそれは地の果てにまで至るんだという約束です。使徒言行録は最後に使徒パウロがローマに導かれてそこで宣教するというところで終わっております。まあ、当時の聖書の世界ではとても日本とか中国とかいう視点はなかったわけですね。当時の地の果て一つはローマ、またスペインぐらいの地中海世界の範囲でした。けれどもそのような当時の文化も超えて今この、まあ、聖書の世界からすれば極東のこの国まで、向こうからすれば地の果てのさらに島国までキリストがの証人が来てくださった、そしてこの恵みを語ってくださった、そのようにして神の子たちが各地に与えられ生まれたということになるわけですね。そのようにして世界がイエスを主とすることができれば本当に和解と平和が来ると、それこそが神のご支配、神の国、人間の再生、世界の再生なんだということですね。狭い意味でイスラエルの政治的な国が再興する復興するではなくて、だからそのように神様のご計画はこう見通しというのは語られている、まあ、この時点でそのことを弟子たちはきっと分かってなかった。今月一の祈り会という小さな祈りのグループがありまして、この説教に先立って使徒言行録を11章まで読みましたけども、あ、なんだ、異邦人にも神様は救いをもたらすんだって弟子たちが驚いて語り合ってる箇所が昨日読みましたね。ですからこう私たちが持ってるものが変えられるっていうのは本当に時間がかかることです。ユダヤの人たちがまさか異邦人を神様を救いならないなるはずがないっても思い込んでて、でも聖霊に押し出されて本当にユダヤ、サマリア、地の果てまで、まあ、ローマとかその地中海世界に押し出されるんですけど、そのことが起こって、あ、神様は異邦人もお救いになるんだと驚いてそれを受け入れている弟子たちの姿がこの後で出てきます。しかし神様は私たちがみんな分かりきってことをなすのではなくて、分からないままのままでも主イエスに従う者たちを用いて、逆に分かっていないものが分からされることを通して自分を誇ることはないですね。つまり分かって今にあって神様の通りだっていうんじゃなくて、本当に分かりませんでした、これは神の御業と言って神を賛美することになりますよね。今 私もさっき申し上げたように使徒言行録の読みが本当に浅い、未熟なままで読んでるから受け取るものも未熟で、本当に分かんないものを神様がキリストが忍耐強く寄り添ってくださって、さらに大きな恵みに気づかせてくださる、使徒言行録に取り組んでその恵みに目が開かれたいと思っていますが、しかし神の約束は実現する、地の果てまでこの島国までイエスがキリストであるという福音は届きました。そして今もなおそのまだ福音が届かない地に一生懸命励んで伝道している宣教師の方たちがおられます。この聖霊が下る約束ですね。そして今日の後の後半のところは昇天の出来事が記されています。9節、主イエスがこのように弟子たちにお答え話し終わると、イエスは彼らが使徒たちが見ているうちに天に上げられた、神によって天に引き上げられ、雲に覆われて彼らの目から見えなくなりました。この雲というのは 神の臨在の印ですね。聖書においては神の臨在の印です。神の栄光、神の臨在の中にシエスは包まれて、肉の目からは消えて見えなくなりました。そのことが本当に言葉にもならない圧倒的な出来事だったでしょう。シエスを離れ去っていかれるとき、弟子たち、人たちは天を見つめて、呆然と立っていたと思われます。そうすると白い服を着た二人の人がそばに立ってとありますが、これは明らかに神の使い、神の使いは気がついたら脇にいたんですね。これも慰めに満ちたことだと思います。すぐそばに御使いが実は使わされている。そして語ってくれました。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。主イエスが再び来られる約束をお語り、語ってくれました。で、このことの関連でルカによる福音書の24章の最後のところ、この間読みましたところのその次のところ、結びのところを見たいと思います。新約聖書の162ページになります。ルカによる福音書第24章50節、新約聖書の162ページになります。ここに福音書の最後にもシエスの昇天の記事が記されているんですね。で、そこで使徒言行録には書いてないんですけど、ここに書いてあることをお伝えしたいと思います。ルカによる福音書第24章50節、イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に挙げられた。シエスはこれ両手なんですね。手は複数形なんです。両手を挙げて祝福され、祝福しながら彼らを離れて神に引き上げられた、天に挙げられた。主イエスの両手が私たちを祝福するべく上がっておられる、そのままで天に引き上げられた。そしてその主イエスは祝福され、天に手を挙げて祝福されたそのありさまでまたおいでくださるという希望の約束が与えられたということです。前回の説教でシエスの復活の体には傷跡があったんだという話をしました。で、この傷跡が、その復活の体に傷跡があるということが、今年のこうレントからイースター、そしてこの時代のことを思って、とても深く心にこう繰り返し語らされました。その傷というのは人間がシエスに負わせた傷です。もちろん狭い意味ではローマの兵士たちが槍でついた傷、十字架の釘跡ですけども、でもそのこともやはり普遍的な意味があって、私たちが隣人を傷つけるその罪、その傷跡をシエスが負われている。栄光の体にその傷跡がある。つまり私がシエスを傷つけた、シエスを死に至らしめた、その罪の傷跡なんだ。栄光の体にもその傷跡が残っている。で、この時代の今戦争をしている人たち、それに加担しているこの世の罪、それもシュエスを傷つけていることだなと思いました。シュエスは全ての人の全ての罪を負われる。だから今起こっているこの世界で、この礼拝をしているただ中でもシュエスはどんどんどんどん傷を負わされている。人々が傷つけられている、その傷をシュエスも負っていらっしゃる。傷跡があるということは私たちの罪なんだということと同時に、そこに私たちの救い主に傷を負っていただいて、そのシュエスがその傷にも死にも打ち勝って今生きて、そしてその傷跡を持った栄光の体のシエスが天に挙げられているということは、その私たちの罪の現実を父なる神に取りなしてくださるためであると。そしてご自分は全ての人の傷を、過ちを、咎を負って、私たちには聖霊を送り、愛を送り、 命を送り、祝福の手を挙げ続けて、私たちの罪深い現実のために取りなしてくださっている。聖書の傷にはこの時代の罪が負わされているんだということを、その黙想の中で、でもその私たちの罪は本当に悔い改めなければなりませんし、それが少しでも減ること、なくなることを願い、努力、地上でも平和のために努力しますけれども、主イエスの取りなしが、天での取りなしが、この傷を負わせている、これからも負わせる世界のために昇天されたイエスが取りなしてくださっているんだ、そこに私の望み、世界の望みがあるんだ、だから私たちもその取りなしを信じて祈っていくんだということを、そして私たちのためには主が祝福の両手を挙げておられる、その主イエスを私たちも一心に見つめて力づけられる、まあ、聖霊を待ち望もうと思わされたことです。私たちの本当にこう祈りにもならない根源的な渇きや、また自覚したり無自覚な罪も全て主イエスはご存知で負ってくださり、天で取りなしてくださる、その大きな希望が与えられているということを、この2020年のペンテコステに向かう日々、主イエスが地上で40日過ごした日を今記念しているんですけども、そのシエスの宮座を仰いで前に前進させていただきたいと、そしてこの世界のために取りなしていきたいと願います。祈ります。主なる御神、私たちの祈りにもならない、祈ることも知らないもののために、蘇られたイエス、傷を負ってくださったイエス、主イエス、そして天に上げられたイエスが、今この時も私たちのために、この世のために取りなし、祝福してくださることを信じさせていただき感謝します。私たちは聖霊を待ち望みます。自分が受けた福音を分かち合うことができますように、また御言葉によりあなたをもっとよく知ることができ、それによって喜びに恵みにおらせていただけますように、尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌516番を賛美します。
しいられる。
アーメン。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いいたします。
神様、今日この礼拝に出席でき、御前にお祈りできることを心より感謝申し上げます。神様、今日の御言葉を通して神様の愛をまた教えていただきました。また明日から始まる一日一日を神様と共に、神様に見守られて生活していくことができるように、また私たち一人一人も神様の御用のために何かできないかと思っております。神様が用いてください、使ってください。今捧げました捧げ物、どうぞ神様の御用のためにお使いください。このお祈りを尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。
唱詠賛美歌の28番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌28番。イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。